こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。専門家がゼロから優しく解説する学習障害 ID の教科書は、新井正義による。学習障害 ID について初めて体系的に知ろうとする読者向けの入門書である。主な対象は、子どもの読み書きや計算のつまずきに気づいた保護者、学校や支援の現場に関わる人、そして LD の基礎を整理したい一般読者と考えられる。本書は全般的な知的能力の低さとは別に、読む、書く、算数といった特定の学習技能に著しい困難が現れるという LD の基本的な捉え方を軸に置く。単に名称や特徴を列挙するのでなく、おたけ、努力不足、問題行動と誤解されやすい困難を理解し、本人の可能性を損なわないための視点を提供することが目的である。診断を自己判断するための本というより、気になるサインを整理し、適切な理解や相談、支援へ進むための基礎資料として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 LD を知的な遅れと同一しないための基本整理。本書の出発点は、 LD を知的障害と混同しないことにある。 LD では知的能力や言葉の理解が全般的に低いわけではなくても、読み書き、計算など特定の技能で大きな困難が生じうる。この不均衡が周囲には見えにくい。会話は自然で、興味のある話題では豊かな理解を示す子どもが教科書を読む、漢字を書く、計算手順を扱う場面だけで極端に苦戦することがあるためである。ここで努力や性格の問題へ短絡すると、本人は繰り返し失敗を経験し、自信を失いやすい。本書は、できない行動だけを評価するのでなく、どの学習過程に負荷がかかっているかを見る視点を促す。これは診断名を急いで当てはめる態度とは異なる。困難の現れ方を具体的に捉え、本人の能力や意欲を否定せずに支援を考えるための前提となる。 LD 理解の意義は、成績の問題を個人の資質の欠如として処理しない点にある。次に、読み書き、算数の困難を教科学習の遅れだけで判断しない LD の困りごとは、単に勉強が苦手という広い表現では把握しきれない。本書が扱う読み書きや算数の困難は、それぞれ学習の土台となる技能に関わる。例えば、読むことで文字を正確に追うこと、音と文字を結びつけること、文章を一定の速さで処理することなどに負荷がかかりうる。書くことでも、文字の形、表記、所持の速度、内容を文章としてまとめる作業は同一ではない。算数についても、数の理解、計算、手順の保持、文章題の読み取りではつまずき方が異なる。この区別が重要なのは、結果としての点数だけを見ても必要な支援がわからないからである。読めないために問題文を理解できない場合と、計算の概念そのものに困難がある場合では、同じ反復練習が有効とは限らない。苦手を細分化して観察することは本人を責めず、課題の出し方や補助手段を検討するための実用的な第一歩になる。さらに、小学校で表面化しやすい困難と、早期の気づきの意味、LD は幼児期には明瞭に見分けにくく、小学校で文字文章、計算を継続的に学び始めた時期に困難が表面化しやすい。集団授業では同じ教材をほぼ同じ速度で読み、板書を写し、課題を期限内に仕上げることが求められる。そのため、本人が理解する力を持っていても、読み書きや計算の処理に時間がかかれば、学習内容以前の段階で負担が蓄積する。本書の価値は、こうした変化を周囲との差だけで測らず、学習要求と本人の特性との不適合として考える点にある。つまずきを放置すれば、学習の遅れだけでなく、勉強への回避感や学校生活での苦痛につながる可能性がある。一方、早く気づくことは将来を決めつけることではない。どの作業が難しいのかを確かめ、学び方や環境の調整を検討する時間を確保することである。保護者や教師には、叱責を増やす前に困難が繰り返される具体的な場面を記録し、専門的な相談先へつなげる姿勢が求められる。そして ADHD、ASD などとの併存を踏まえ、困難を単純化しない。学習上の困難は LD だけで孤立して現れるとは限らない。本書の周辺情報でも示されるように、 ADHD や ASD などの特性と併存する場合があり、その際には学習のつまずき方がより複雑になる。例えば、注意の維持や課題への着手が難しければ、読み書きそのものの困難に加えて、宿題の完了や授業中の取り組みにも影響が及ぶ。対人関係や感覚面の特性があれば、学習上面の緊張や環境刺激も無視できない。反対に、能力の偏りが大きい子どもや境界域の知的機能を伴う子どもでは、困りごとが見えにくかったり、別の理由として理解されたりすることもある。ここから導かれるのは、 LD なら必ずこの方法と一律に扱わない必要性である。支援の出発点は、診断名の知識だけではなく、本人がどの教科工程環境で困り、何なら取り組みやすいかを把握することにある。本書は、ラベルを貼るためでなく、多面的な見立てを持つための基礎知識として読まれるべきである。最後に、 家庭と学校の連携を過度な特訓ではなく学びやすさの調整へ向ける LDA の対応では、家庭で寮をこなさせれば解決するという発想がかえって本人を追い詰めることがある。本書が扱う実践的な論点は、苦手を責めず子どもが取り組める条件を整えることである。家庭ではできなかった結果だけでなく、どの段階で止まったのかを落ち着いて確かめることが重要になる。学校に対しても漠然と配慮してほしいと伝えるより読みに時間がかかる。書き写しで内容理解が途切れる。計算手順を保持しにくいといった具体的な困難を共有する方が建設的である。支援は教材の提示方法、課題量、時間、補助的な道具や評価のあり方など学習の入り口を調整する方向で考えられる。ただしこうした調整は家庭だけ、学校だけで完結させるものではない。子どもの負担を共通理解し、本人の得意な方法も踏まえて連携する必要がある。本書は保護者に万能な訓練法を約束するのではなく、理解、観察、相談、共同という現実的な支援の道筋を示す入門書として意義を持つ。結論として、本書は子どもの学習上のつまずきに対して、なぜできないのかを責める前に、どこで、どのように難しさが生じているのかを知りたい保護者に特に適している。また通常学級で子どもと接する教師、学習支援を始めたばかりの支援者、 LD という言葉は知っていても知的障害や退学と混同していた読者にも有用である。得られる実際的な利点は、読み書き算数の困難を一括りにせず、観察すべき点や相談へ進む際の論点を整理できることにある。さらに ADHD や ASD との併存可能性、学校と家庭の協力の必要性にも触れることで、単純な自己診断や根性論を避ける視点を与える。専門書には診断基準や訓練法を詳述するものがあり、当事者記録には経験の切実さを伝えるものがある。それに対して本科の特色は、 LD を初学者にも理解しやすい形で概観し、子どもの潜在能力を損なわない支援の考え方へ結びつけようとする点にある。個別の支援策を決定するには専門家や学校との相談が必要だが、その相談をより具体的で建設的なものにするための土台として堅実な一冊である。ご支援いただける場合は、新井慶義ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。